通告に従い、6番深見が大きく3点について質問いたしますので、市長のご答弁のほどよろしくお願いいたします。一般質問の私で最後となりました。答弁の方向性が若干こう見えつつある中の質問ですが、最後まで、精一杯質問したいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。まず1点目は、住みたくなる島についてです。つまり人口減少対策について市長のお考えをお聞きします。午前中に宇瀬議員そして多くの議員が人口減少対策について質問をされました。本9月会議の行政報告でこの対策について報告がなかったことに、少し物足りないような気がしました。このことは壱岐市にとって新庁舎問題と匹敵するぐらい大事な問題と考えております。壱岐の島をいかに魅力あるものにするか、魅力があれば自然と人は集まるし帰ってきます。そのような人が住みたくなる島にするのはやはり行政の役目ではないでしょうか。前日もお話の中であったように、元総務省を務めた増田寛也元岩手県知事が座長とした民間有識会議日本創生会議は、本年5月に2040年には全国の半数にあたる896市区町村で20歳から39歳の女性が5割以下に減り、自治体が消滅する可能性があると推計を発表されました。全国のどこの自治体も人口が減るという危機感はあっても、具体的な数字が示されないことから今日まで対策が取られてこなかったのではないかと考えております。本市においても同様で、議会の中で早くから危機感を感じ、多くの議員が将来的な対策を求めてきましたが、現状の対策のみで長期的対策は何だ提示されてこなかったと感じます。将来壱岐市の活性化を図るには、まず人口減少に歯止めをかける長期対策が必要であると考えます。そのためには島内の人口流出対策はもとより、独自の魅力を出すことで故郷に帰りたい、壱岐で住みたいなど友愛単車も含めた今後の人口減少対策をどのようにお考えになっているか、市長にお伺いいたします。
深見議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。白川市長。
行政報告の中で、失礼しました。6番議員、深見義輝議員のご質問にお答えいたします。行政報告の中で、人口減少対策についての記載がなかった、残念だということですが、私はその中でも言ったつもりであります。ところで、この人口減少対策について、どういうふうに考えているかということでございます。深見議員ご指摘のこれまで壱岐を住みたくなる島にするための施策や人口増加に向けて、友愛単車の定住促進対策などを行ってきております。人口減少にしかしながら人口減少に歯止めがかからず問題解決に至っておりません。先ほど宇瀬議員のご質問にもお答えしましたが、これを長期的に対策、それが見つからないんだと、だから皆さんから提案も欲しいし、知恵を貸してくれと申し上げておるわけでございまして、ぜひ深見議員もそういう提案を私はお待ちしたいと思っておる次第であります。現在の壱岐市の友愛単車の対策に として行っております支援策といたしましては、市内への移住を目的に市内で住居及び仕事を探し、または暮らしを体験するなどの活動に対しまして、滞在費の一部を助成する友愛単短期滞在非補助制度がございます。これは平成25年度から実施をいたしておりますけれども、実績といたしましては、平成25年度において、2人親子の方が利用されまして、現在この効果がございまして、この方は定住をなさっていらっしゃいます。残念ながら26年度は今のところ該当がございません。 あと農業分野では、ご存知のように就農予定者の研修、新規農業者独立支援、漁業分野では短期及び長期研修の実施や研修受け入れ業者に対する支援、漁船取得制度資金の融資、研修費用の補助、漁船取得のための支援など就業支援を行っておりまして、それぞれ実績もあり、これは一つ漁業の所得を向上のための対策でございまして、人口流出対策に寄与しているのではないかと思っているところであります。
議長。
はい、深見議員。
本市の出産率もですね、全国に見ても上位の方に割といる状況であります。人口年代別に見ると、創生会議の中で、20歳から30歳、前回もお話あったように、その女性がこう非常に少ないということで、そこの中でありますように、人口が減っているのは生まれる子どもの数が少なくなっているためである。それは一人の女性が生涯産む子どもの平均的数を示す合計特殊出産率の低下が大きく要因していることから、少子化対策をいかに図るかが急務であるとされています。今後若い世代の働く女性がやはり産み育てることのできる環境整備を整えることが一番大事ではなかろうかと考えております。特に雇用や婚活、保育など幅広い支援が必要であると考えるし、力士でもすでにもうやってこられておりますが、まだまだそれが十分な活動になっていないのではないかと私自身考えております。そのことにより、今後育種においてもさらに女性が働く場の環境整備を図ることが一番大事ではなかろうかと思います。そのためにはやはり、党内の、雇用者というか企業に行政とも一緒でもね、やはり働ける場をこう呼びかけていく、それもこう一つ必要ではないかと考えております。またなかなか企業だけではこう補えない部分もありますから、その辺は行政がしっかりとしたこう、支援、党内の企業の育成も含めて今後図るべきだと考えておりますが、その辺に対して市長のお考えがありましたら。
はい、白川市長。
各種情報の提供といたしまして、先ほど女性の働く場所等の確保ということもございましたけれども、壱岐市のホームページでハローワークの求人情報、空き家、空き地バンク情報、民間住宅の市内不動産情報などの提供などを行っております。壱岐市の人口流出は高校を卒業すると約9割の学生が当該進学または就職して壱岐に雇用の場が少ないために戻ってこないといったケースがほとんどであります。一方で、先ほど言われました女性の働く場所として大きい、看護あるいは介護の分野では人材が不足しているにもかかわらず U ターンが少ないというのも事実であります。このことについてはなぜそうなのかという分析、これはやっぱり行わないかなと思っているところであります。私は壱岐市の主要産業である第一次産業に雇用の場を見出し U ターンを促進できないか、また災害が少なく暮らしやすい域に I ターン、いわゆる移住の促進ができないか、今後関係機関と定住にかかる支援策等の情報共有や施策の連携、定住対策の調査研究、企画立案を行いながら U I ターン対策を行ってまいりたいと思っております。企業の支援という働く場所の企業の支援、これについてはですね、やはりいろいろ問題がございます。何ができるかちょっと研究をさせていただきます。また壱岐は先ほど言われましたように合計特殊出生率 2.14 で第9位というですね、素晴らしい、出産の実施でございます。こういった出産子育て等々についてもですね、今まで数々の議員の皆さん方からご指摘をいただいております。 合わせて考えてまいれればと思っているところであります。
議長。
はい、深見議員。
先ほどから宇瀬議員の質問にあったようにですね、今はもう自治体も生き残りの時代ですよね。もう今までやったら公共性をこう訴えて自治体が来ました。しかしながらもう民間的感覚で言えば商業的戦略の中にもう進まんと取り残されているような状況にあると思います。今回9月会議の議案の中で、市長の諮問会議となると思いますけれども、壱岐市人口減少対策会議、設置条例の提案されておりますし、ようやく一歩が踏み出たかなというのは感じております。国はすでに今回の第2次安倍内閣で地方創生に向けて大きく動き出しておりますし、来年度の政府予算に対する各省庁の概算要求は人口減少に歯止めをかける、主な施策として経済活性化で約100億、社会基本整備で約260億、出産子育て支援で約7000億、ただ以前からの事業とこう重なる部分や消費税 10% を見つめた要求ですので、今後の国の流れの動向によっては変化があると思います。国はすでに都市集中型から地方を重視した国策の転換に動き始めていますし、特に壱岐は自主財源が乏しいということもありますので、スピーディー感を持って具体策を早急に取りまとめ、他の自治体に出遅れないよう国に予算要求していただきたいと考えております。また先般の常任委員会の中でもこの議論が非常に深まりまして、対策会議のメンバーについては各種団体の代表者の意見も大事であると思いますけれども、特に代表者は他の公職とこう重なる部分が極めてあると思いますので、代表者に限ることなくですね、例えばその実務に疎通された現場にはっきり分かるような人にこう委嘱してもらうなど、その選考を当たってもですね、若干考えてもらいたいと思います。またそれから定住促進を進めるにおいては、やはりこう当該から来られた人の意見を聞くことが十分、やはり次の、減少対策に向けても、やはり外からの目線という感覚で、やはり素晴らしい意見を持っておられますと思いますので、今後、委員の選考にあたっても、そのような配慮しながらしていただければと考えております。今後は具体的対策は人口減少対策の中で議論されてくると思いますので、ぜひとも早い段階で、2年間という期限を区切られていますけれども、早い段階で結果が出るよう私としても求めていきたいと思います。そこで市長、NHK の番組で確か大分県の竹田市だったと思いますけれども、定住促進対策見られましたかな、確か NHK の番組やったかな、すみませんか住担、これは空き家バンクの件ですけれども、やはりですね、もう大分県竹田市もなかなか、過疎化して、人口流出が多いということで、やはりですね、職員がいろんなアイデアを出してですね、空き家対策をされております。で、やはりただ、ホームページで空き家の紹介するだけでなく、行きたいなという人があればそのところに出向いて、そのご意見を聞く、そして、もしも来られたらその後地域の方々と このアフターケアもしてやるような、そういったこう言えば職員力ですかね、大いにこう発揮されているところがありますね。その辺でもしも見てられなれば、ご答弁いりませんけども、またもう一件ですけども、長野県のある自治体ですけども、都市圏で移住・定住相談会が開かれたとこの前新聞で書いてありました。先ほども宇瀬議員の質問の中で、市長が職員力という回答もありましたが、今後は国も各自治体の自主性を促すため提案型が優先される方向だと聞いておりますので、ぜひともですね、職員の知性が 今後問われる時期に来ていると思います。まあ、多くの職員がいますので、個々のこう素晴らしい資質を引き出すことで、また新しい思想の転換と業務のこうスピード性が図られると思います。その引き出す役目も市長が最大の役目だと思いますので、ぜひとも市長にはですね、職員の素晴らしい質を引き出せるような、そういった体制を取ってもらいたいと思いますが、市長のお考えをお聞きします。
はい、白川市長。
深見議員の辻家のご質問でございますけれども、この度壱岐市附属間の設置条例の一部改正、これを人口減少対策会議を設置する議案を上程させていただいております。それに関連をいたしまして、深見議員からはよそ者あるいは精通者等々の意見を聞くようにということでございました。先ほど宇瀬議員の質問にもお答えいたしましたが、やはり若い方であるとか女性であるとか、まあ、こういう当該からの方、あるいは精通者、そういった方々にもやっぱ幅広く先行していきたいと思っているところであります。またそれをなるべく早くその減少対策の成案といいますか、そういったものを出してくれということでございます。これにつきましては基本計画2の反映もございますので、極力早くとは思っております。それから、先ほど地方創生に関して、町の姿勢ではダメだというようなことでございました。そのとおりだと思っております。これもご指摘の時にご説明ご返事いただきましたけれども、職員力の活用、そして、地域再生計画、そういったものについてですね、やはり地を絞って計画をして、そして、国に対していろんなことを PR していきたいと思っている人であります。
議長。
はい、深見議員。
ぜひともですね、早い段階でそういった計画を立てていただいてですね、地域の活性につながればと思いますので、よろしくお願いします。次に2点目の質問ですが、魅力ある産業についてですが、まあ、基幹産業である一次産業の振興についてです。これは以前にも質問したと思っておりますので、ある一定の方向性はもうできていると思いますので、再度ですが質問いたします。現在は 少子高齢者により後継者不足による担い手対策が求められています。将来の担い手として若い就業者が安定した経営をすることで明日への生産意欲を図ることができれば、新たな担い手も増えると考えます。その対策として激変する産地間競争を勝つためには、より工夫を凝らすことで販売拡大による所得向上ができれば、まあ、やる気元気が、満ち溢れてくると思います。今後販売戦略の中で不利益地域において、まあ、離島ですけれども、本土との条件格差の中でいかに勝ち残るかが求められる中、付加価値による他産地との格差をつけ、販売戦略を行うためにも、壱岐産ブランド認証制度、まあ、ロゴマークですけれども、特産品の安全安心と一定の品質保証を消費者に届けることで、安定した販売拡大につながることができるのではと、以前、市長に質問いたしましたが、その後の対応はどのようにされているかお伺いいたします。次に畜産農家の高齢化により、飼育農家個数の減少に伴い、繁殖牛の飼育頭数のが減少の一途をたどっています。平成19年、繁殖メス牛飼育頭数が7124頭をピークに、昨年では6000頭を切るまでになりました。先ほども豊島議員から畜産については質問があっておりましたが、畜産業は農協の販売高の約7割であり、ほとんどが外貨であり、壱岐市の経済に大きく貢献してきました。農協に聞くと、子牛の出荷頭数が減れば、壱岐の市場に大きく影響するし、今後の運営の在り方にも関係するそうです。そのような中、農協としても危機感を感じ、さまざまな対策を模索してきていますが、なかなか打開策が見出せていないとのことです。 市としても畜産振興に対しさまざまな取り組みをしてきましたが、現在回避できない現状の中で新たな対策が早急に求められると考えます。壱岐牛として団体商標登録も認定され、さらに飛躍を期待する中、ぜひとも母体の歯止めを止めることで贈答に拍車をかけるような今後の対策について市長のお考えをお伺いします。
はい、白川市長。
深見議員の2番目のご質問でございます。魅力ある島づくりでございますけれども、第一次産業の活性化についてでございますが、先ほど前回のご質問の中で、壱岐が農産物のブランド化を目指して統一ロゴマーク等を著作研究する、その旨の回答をいたしておりました。実はすぐに指示をいたしましてですね、これはちょっとしか見せませんけど、一応原案はこうできておるところであります。ところが決定をしていないということで、その後のですね、進捗が全然していないというのがもう現実でございます。と申しますのもですね、壱岐牛についてはこのように商標登録ができましたですね、できました。それからまた艶姫あるいはいろいろ、それから勝本では剣崎以下とかですね、こういったロゴマークがずっとございましてですね、水産物については島内五漁協で始めた検査機が、行き継ぎが作成されておりまして、その他は勝本漁協のマグロ、壱岐東部漁協のサワラ、マガキ、ゴンラ漁協は岩ガキ、箱崎漁協は殺菌海水処理をした魚種など漁協独自のロゴマークやステッカーがございます。このような中で統一した認証ロゴマークを新たに追加して重宝することの是非も含めまして、農協漁協商工会を含めまして協議しなければなりません。地域おこし協力隊の物産振興の担当からも提案があっておりますので、今後急いで早急に、その辺の調整をですね、図ってまいりたいと思っております。それから壱岐市の畜産業は畜産についての畜産農家の減少、母牛の減少ということに対する対策でございますけれども、壱岐市の畜産業は壱岐農業の基幹作目でありまして、第一次産業の大きな柱であることは十分承知いたしております。本年8月末での畜産農家の現状は飼育個数778個、繁殖メス牛が5976頭となっております。3月末と比べまして個数で14個の減少となっておりますけれども、頭数は60頭の増加となっておりまして、維持増頭対策が一定の効果を上げたものと思っておるところであります。肉用牛の振興対策につきましては、国県の事業を活用し牛舎の建築や機械の導入、そして繁殖牛の増頭や維持に対する取り組みをはじめ、市単独の増頭維持事業によりまして畜産農家の積極的な取り組みを推進しているところであります。今年度は補助事業により5件、繁殖120頭、肥育72頭の牛舎建築が予定されております。来年度も6件の建築が計画されております。また壱岐市農協においても直営繁殖牛舎100頭規模の計画があり、後継者の育成と雇用対策として地域経済循環創造事業を活用した繁殖牛の導入も検討されております。さらに共同牛舎への取り組みや異業種からの参入、また使用経験のある定年退職者の使用再開など、さまざまな取り組みを進めてまいりたいと思っています。実は定住対策の折にですね、世議員の質問の中でいろんなご意見も賜ったと申し上げました。実はそのこれは経営として成り立つ成り立たないというのがもう非常に難しいわけでございますけど、一つにはですね、農家、高齢者の農家の方にところにはですね、空いた牛舎とですね、 例えば隠居とかアイドルというわけですね。ですからやはり定住を促進するためには仕事と住居、この2つがなければいけないということでですね、そういうことも考えられるんじゃないですかというような、提案もあったところであります。今使われていない、牛舎、そして使われていない、住宅をですね、新たな方に、新規の方に提供すると、そういったこともですね、やはり、考えていけるのではなかろうかって思っております。今後も、牛の先ほど申しました企業的、畜産経営も含めてですね、減収に歯止めがかかるように頑張っていきたいと思っています。
議長。
はい、深見議員。
あのローンマークについては少しこう若干、進みつつあるということを言いましたのですから、ぜひともやっていただきたいと思います。で、あの、まあ、生産者からはですね、ブランド化はしたがそれがこう価格に反映されてないという、こうご意見もあるとですよね、正直な話で、まあ、特産品にこう付加価値をつけて販売戦略に差をつけるためにはやはりこう他市と違ったこう戦略をせんとなかなか販売に向けての拡大は難しいと思います。特にあの物産展ではこう集中して売りますから皆さん買われますけども、店頭に並ぶとその差がないものですから、何を基準にして選んでいいかわからない状況にこう消費者はあるんじゃないかなと思います。ぜひともこう息を一つにした通したそういったロゴマークができればもう少し付加価値がつけて販売対策できるのではないかと思いますので、まあ、あの進む方向でぜひとも頑張っていただきたいと思います。と、畜産に関しては若干あの26年度は伸びということだったですよね。で、これはもう私は農協からいただいたんですけども、まあ、これは25年度までしかなかったですけども、25年度3、まあ、言えば平成12年から25年までのデータを農協さんからいただいたんですけども、まあ、個数にしてはだいたい600個ぐらい減っています。平成12年が1400から、まあ、800ぐらいまで減っておりますから。で、まあ、メス牛の頭数はそれとは違って、まあ、山形になっています。先ほど市長も言われたように、平成12年では6300で、19年ではおっしゃったとおり一番高いところの7000頭を越しています。で、まあ、25年度しかありませんので25年度は、まあ、5900ということで約2000頭減ってますし、若干少し僕も不思議に思ったとは、出荷頭数更新のですね、これがあの平成25年度で500頭、まあ、一番大きい19年から見ると500頭しか減っとらんとですね、正直だし。で、母体は2000減ったんですけど出荷頭数は500しか減っとらん、なぜかなと思ったんですけども、それはやはりこう飼育技術の向上が若干入ってきて、今まではこう、まあ、死んだりいろんなことで種が使ったりで、まあ、1年1産ができないとかだんだんこう改良されて出荷頭数の減少がこう、まあ、少しでも縮まっているものですから、若干やっぱりこう危機感が薄いとかなというような機会、まあ、感じを持ちました。ですがやはりあの農家戸数は年に50戸ずつ減っています。これはもう平成12年からずっとだいたい50戸ずつ減っていますから、私の、まあ、周りの畜産農家を見ても、まあ、平均70代に近い畜産農家がほとんどですので、おそらく畜産農家は減ってくると思います。まあ、そうした中で、まあ、畜産農家が減るのはあの小島外の高齢者の方がこう減ってくるますから、減る率は若干こう少なくなってくるかと思いますけども、先ほど言いましたようにある一定の規模になるとその域の市場の運営がやっぱり非常にこう厳しくなるようなお話を聞いていますから、やはり早急的なこう対策が今後必要ではないかと思いますので、その辺やはりこう、まあ、経済団体ある農協さんと協議しながらですね、進めていただきたいと思いますし、やはりこう農業全体が、まあ、農業だけじゃありません、一次産業全体がもうあの戦後の転換期に来ていると思うとですよね、 もう時代がこういろんな時代がありますよね。戦後の食糧難ていうの、まあ、ベビーブームで、それからバブルていうの、景気の低迷ていうの、時代時代においてずっと来て、もうすでに戦後70年で、まあ、食に対する危機感というか、全体的な移住産業の転換期に来ておりますので、先日も豊坂議員が言われたように、やはり施策としてですね、やはりこう専門職を配置する時期に来ているのではないかと思います。以前にも私もこの質問したんですけども、市長は、まあ、振興計画は、まあ、農業関係だけですけども、振興計画は農協が推進する営農振興計画を重視して市の施策として来ていると言われました。それはそれでこう私もいいと思います。経済団体の意見を聞くことは非常にいいとですけども、やはり行政としてですね、しっかりとしたやっぱり産業振興計画を持つべきだろうと思うためには、本来なら今おられます職員の皆さんで栄誉をこう結集して作っていただきたいですけども、やはりその辺なかなか難しい面があるならば、一時的でもやっぱりそういった専門家を置いて、将来的に向けた産業振興計画を策定し、まあ、一の一次産業の振興に拍車をかけるような形をするべきではなかろうかと今思っておりますが、市長のお考えをお聞きします。
はい、白川市長。
農業につきましてはですね、もう戦後何回も曲がる角もうかなり曲がってきたと思っております。で、今は本当に小食多品目を取るというのはですね、特に米離れが多いということもございます。本当にですね、大変な時代だと思ってます。しかしながら、そのことでですね、じゃあ市にですね、専門職を置くべきだと、これはですね、当たっていないと思います。そういう多品目のですね、生産をしなきゃいかん、なおかつ市場が求めているものを作らないかんわけです。作ったから売るということではなくてですね、そういった市場調査等々をですね、行政はですね、現実問題として厳しいということがあります。やはりこれはですね、自分の守備範囲をピシッとですね、やっぱり持っていた漁業は、まあ、漁協なりですね、あれ農業は農協なり、あるいはその普及センターもございます。農業の場合はですね、そういったことでですね、私は豊坂議員にもお答えいたしましたように、市で農業のですね、専門家を雇用するということは考えておりません。
以上。
はい、深見議員。
長期雇用は僕はせんでもいいと思うとですよね、さっきも言ったら一時的、やっぱ振興計画を作るためにですね、やはり営農技術っていうの、それから指導というのは、それはもう経済団体である農協漁協の役目だと私も思っておりますし、そういった経済団体の意見を聞くことも必要だと思っております。ただですね、市の施策としてやっぱり方向付けをするときまでは、ある一定のやっぱり、市の考えを、まあ、押し述べるといった言い方がおかしかったですけども、皆さんに理解してもらうためにも、本来なら市の職員さんがするべきと思うんですけども、そのやはり専門的な見地が乏しいときには、一時的でもそういった専門家の人、いえば先ほど豊島議員が言われたの学の文を使ってでも、やはり振興計画の中に策定すべきではなかろうかと考えますが、まあ、市長と論議を交わしても市長はもう選挙らですから、しかし私としてはそう考えておりますので、ぜひともその辺をお踏みいただければと思います。まあ、農業振興については以上で終わります。次に、最後の質問ですけども、交流人口の拡大、まあ、言えば、観光振興です。まず1項目目ですけども、まあ、この夏壱岐出身の人が、帰郷されたときに、まあ、ちょっとお話を私にされました。 壱岐の歴史文化が一目でできる知ることができないか、そして壱岐の目線からの考えでは観光客が満足しない、観光客が何を求めているかもっと知るべきだ、また新鮮な農水産品と食を売りにしているが観光客は島内どこの店でも食べられると思っている、とのようなこうご意見を伺いました。観光客はこうほとんど観光地に行けば、まあ、私もそうですけども、まあ、歴史文化産業、まあ、そして食をこうまで情報発信する、まあ、施設というかそういったスペースに一回は訪れます。まあ、島内の観光パンフレットも大事でありますが、限られたスペースの中での情報発信では限界があると考えます。そのためにも既存施設を活用した、まあ、拠点施設プラザが必要ではないかと以前にも質問しましたが、市長は以前にも少し考えてみたい、絵を描いてみたいとおっしゃっておりましたが、その後どのようになったのか再度お聞きします。また、2点目の質問ですけども、その方が島内に宿泊して観光するまでの満月した観光プラン、いわば商品が薄いのではないかと感じるとお話をされておりました。まあ、私たちの目線から島内におるものから見れば結構あるのではないかと思っておりましたが、やはり島外から見ると非常にこう薄いという感じを取られておりました。現在観光連盟では企画プランナーにさまざまなこう観光プランの開発に着手されておりますけれども、まだまだ商品というか実現化までをこじつけていないではないかとは思いますが、まあ、観光客のさまざまなニーズを求め、観光客はさまざまなこうニーズを求めていると思います。まあ、合わせて島内には数多くのそういった素材があると思いますので、新たな観光スポットの発掘することにより多くの観光客が訪れることで島内に多くの経済効果をもたらすことになると考えますので、市長のお考えをお伺いいたします。
はい、白川市長。
深見議員の3番目のご質問でございます。交流人口の拡大について壱岐を島外に売り出すにはさらなる情報発信施設、拠点施設、歴史食文化を発信するプラザが必要ではないかというご質問と、島内観光に満足できるさまざまな商品が必要ではないかということでございます。まずまさに、深見議員がおっしゃったようにですね、第一次産業もそうでございます、第三次産業もそうでございます。相手が何を求めているかということにやっぱ気づかなきゃいけないということが、もう本当にこれは観光だけに限らずやはり、考えていかなきゃいけないことと思っております。平成25年2月会議の深見議員のご質問に対しまして、壱岐等離島活性化協議会を立ち上げ、3月中旬までに絵を描いて国に申請しようとしているということを申し上げました。結果といたしまして、時間的アイデア的に間に合わなかったというのが現実でございます。でその後拠点施設の整備につきましては、設備投資に多額の費用が必要になるために国の助成制度の活用を検討いたしましたが、適当な助成制度がなく、現在整備のめどが立たない状況にございます。空いたところの利用というのはですね、今のところ検討から外しているところであります。島外への情報発信といたしましては、壱岐市福岡事務所が福岡市をはじめとした島外における総合的な情報発信の拠点となっておりまして、壱岐産品を利用した、これは産品の話でございますけれども、産品と観光もそうでございますけれども、壱岐産品を利用した料理を提供していただく飲食店を壱岐壱岐サポートショップと認定を出しまして、店舗情報とともに壱岐の食についても広く情報発信を行っているところであります。現在福岡県内で34店舗を認定出しております。壱岐の情報発信拠点の一つとなっております。そのお店に来られた方が、壱岐とはどこかというようなことでですね、そういう壱岐サポートショップを増やすことが壱岐市を認知していただく 一つの大きなツールになっていると思っております。認定店は福岡市県内だけにとどまらず、大阪に3店舗、東京に3店舗ございまして、全国的に情報発信の拠点が増えている状況です。今後もサポートショップの拡充につきまして、情報発信拠点として活用を図ってまいります。2つ目のさまざまなコース商品につきましては、現在壱岐市観光連盟におきまして、女子旅コースや新たに開発した体験メニューを含めたモデルコースを作成しております。新たな観光スポットにつきましては、開発したメニューも新たなスポットでございますし、またライフスタイルの変化に伴って、今まで単なる日常の一コマだったものが観光スポットになれることもあると考えております。この辺がやはり、何をその観光客が求めているかということを、知るということが一番大事になってくると思うところであります。今後も観光客のニーズを敏感に把握し、新たなスポットの発掘整備に取り組んでいきたいと考えているところであります。
議長。
はい、深見議員。
市長、これはちょっと私個人的じゃなかったですけども、ある人からこう通り寄ったら尋ねられてですね、旅行関係の域の方ですけども、お堂を探しようって言われたんでね、お堂なんですかって聞いたんですよ。そしたら向こうから問い合わせがあって、お堂巡りをしたいが、その由緒あるお堂らしくて、でお堂で域に観光に来るとだなってこう思ったんですね。でそういったこういろんなこうニーズがあるとですよね、私たちが発信する以上に向こうからのもう今ネットで調べるしですね、やはりいろんなことがありますから、いろんな商品をやっぱりこうこっちも受ける方はやっぱり作るべきと思いますので、おそらく市長はいろんなことをこう観光のイメージとしていいですか、観光のイメージとして市長はまだいろいろ持っちゃうと思うんですよね。何かをしたいというと、それをですね、もう少しこう、窓口になった観光連盟ですね、 100% 伝わってますか言いにくい面もあるかと思いますけど、伝わってますかね。僕は 100% 伝わったらあるんじゃないかなと思います。ぜひともですね、どうしても観光の窓口になる、壱岐の観光の窓口になった観光連盟ですので、市長の思いをですね 100% 伝えてください、観光連盟。そしてやはり多くの方が来られることになれば、最初言いました人口減少対策、定住促進にもなるしですね、いろんな面で波及効果があると思いますので、思いを一生懸命ぶつけられて、ぜひともですね、一種の観光の振興のために頑張っていただければとお願いして終わります。